大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週は気象予報士でいらっしゃり、新聞記者でいらっしゃいます布施谷光さんにご登場いただいています。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、昨日はですね、布施谷さんの好きなこと、ジョギングだったり、気象予報士になぜなったのか、きっかけなどをご紹介していただいたんですけれども、布施谷さん、お子さんが生まれたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いつのことだったんでしょうか。
昨日の夕方です。はい。
ちなみにお名前はもうついていらっしゃるんですか。
晴れ太郎にしようか、それとも雨の助にしようかと思ったんですけど、はい、最終的にお空の空一文字で空くんにしました。男の子なん
で。空くんでいい名前が付けられましたね。
ありがとうございます。
候補3つの中でとっても一番良かったので、空くんで良かったなと思ったんですけど、
まだちょっと検討中で、まだ届け出してないんで、これからどうなるかわからないですけども、
空くんに3票ぐらい入れたいと思います。
わかりました。じゃあ前向きに検討させていただきます。
生まれたばっかりのお子さんを置いてインタビューにですね、ご協力いただいているんですけれども、でも本当にぴったりのお名前がついて、これからね、成長もとっても楽しみですよね。さあ、気象予報士になられて布施谷さんなんですけれども、昨日はちょっとね、お話を伺ってきた中で、藤沢の気象の傾向とか、どういった特徴があるのか教えていただいてもいいですか。
はい、私は仕事柄いろんなところにで取材をしてまして、藤沢に来る前は北陸の方にいたんですけれども、やっぱり北陸に比べて非常に冬が温暖だなというのが印象あります。日本全国の中でも一番住みやすいところかな、この湘南というのは、というふうに思ってて、で夏暑くても南寄りの風が吹いてくると涼しくなるんですね。だから内陸部よりは涼しいし、で冬はやっぱり暖かくて気候はいいですね。で藤沢でも海沿いは海からの風が、南風が強まる傾向はあるんですけども、北側の方は途中のビルとかですね、丘とかで遮られて、で北側になると標高がちょっと上がるので、そんなに風は強くならないという傾向はあると思います。
やっぱり私たちが住んでて、気候は温暖だね、冬も住みやすいよねというのは、じゃあ全国的に見ても合っているってことなんですね。
そうですね、それは間違いないですね。同じ神奈川でも、はい、その例えば三浦半島なんかは島が海に突き出しているので、非常に風が強くなりやすい傾向があるんです。そうするとその横須賀の市役所の職員なんかでも、なんかうちは強風警報ちょっと多すぎるんじゃないのなんていう声もありますけども、やっぱり強いんですね風は。それから小田原とかその丹沢なんかでは雨が多いんですけども、例えば太平洋側からの風が、湿った風が山の方で雨を降らせて、で山を越えてくるので、比較的その雨は少なくて、やっぱり過ごしやすい気候になっていると思います。
やっぱり地形によって随分、海が近いからだけではなくて、地形も含めてどうも変わってくるんですね。
そうですね、だから気象台、横浜だけじゃなくて、全国の気象台でそうですけど、まずその気象台就任したら、空を見る前にまず地形がどうなっているかって足元の情報を確認するんです。でその予報官なんかは地形図を目の前に貼って、でそれで予報をしたりするんです。地形は非常に大切。
そうなんですか。地形もやっぱ気象とそうやって絡めて、私にとってはとってもね、豆知識というか、そういったものなんだなといったものになるんですが、皆さんに対して豆知識的なもの、これからちょっとやっぱ台風の季節にもなりますけれども、私たち注意をすればいいのか、どういったことが起きるのかというところもご紹介いただけますか。
そうですね、やっぱり温暖で暮らしやすいのは間違いないんですけど、藤沢も過去にはその台風被害って大きなものがあるんですよね。1958年には神奈川台風っていうのが江ノ島を直撃して、で神奈川県内でも90人以上が確か亡くなってるんですね。だから温暖だからって油断しないで、例えば台風が藤沢の西側の方を通った時には風が強くなりやすいという傾向があるので、台風は進路の右側が風が強くなりやすいんです。そこは台風情報なんかを見るときには進路も警戒して見ていただいたらいいと思います。
それかなり大きなポイントになりますね。
そうですね、これから特にシーズンになってくるので重視してもらいたいなとは思います。
そうですよね、台風ってその進路を結構先まで出してくれますしね、それを見ながら私たちで備えはできますもんね。
そうですね、地震とか津波っていうのはいつ起きるかっていうのはなかなかその予想しづらいところではあるんですけど、はい、 気象は比較的先の方までわかるのでできることはたくさんあると思います。
そうですよね。今の布施谷さんのその一つの情報だけでも随分私たちもこう警戒心とあと備えに対してあとそのどんなふうに進んでいくのかっていうのを漠然と見てるだけではなくてちょっと考えるというのも必要になりますもんね。
そうですね。やっぱり気象の大きな特徴なので、やっぱり今言ったように災害の中でも前もって準備できるのでそれによって被害は最小限に抑えられると思います。
そうですね。分かりやすくてとてもポイント的にですねご紹介していただきました。ぜひ皆さん参考にねしていただきたいと思います。さあこのコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただくというコーナーになりまして、1日目に、まあ、ご趣味ということでジョギングもしていますよという話もいただいたんですが、この藤沢の魅力、気象も含めてそうなんですけれども、布施谷さんが感じている魅力ってどんなところですか？
やっぱりその自然をすごく身近に感じられるなっていうところかなと思います。まあ、都心からもちろん近いわけですけど、はい、そのジョギングしてても潮の香りとかですね、あるいは緑の濃さとか、昨日聞いたんですけどセミの鳴き声とか、うん、自然を感じながら生活できるのがすごくいいなと思います。でやっぱりサーファーが多いですけど、はい、あの人たちはもう根っからの気象予報士のような風に見えますね。というのは波を感じながら風を感じながらそのスポーツを楽しむ、やっぱり気象をすごく楽しんでらっしゃる、それもやっぱり湘南富士山の魅力かなと思います。
そうですね。いろんなところで走っていても刺激が来るってことですね。
そうですね。毎日楽しいですね。
そうですね。もう週3回走っていればもう空の様子もそうですけれども、私たちももう夏になれば秋になればということで雲を見て季節を感じることってやっぱりできるんですけれども、そういったのもやっぱり天気の中でも素敵なことですね。
いやもうこれはやっぱり魅力ですよね、富士山のね、うん、毎日見てて飽きないですもん。
そうですね、その四季折々いろんな楽しみ方がありますし、雲の雰囲気、空の雰囲気、あ空が高くなったなとかありますよね、そういった季節の中で布施谷さんはどの季節が好きですか？
私はですね、梅雨が好きですね。
意外な答えが出たんですが、
そうですね、まあ、天気図書いてても、はい、梅雨前線っていうのはもう太平洋から台湾の方まで伸びたり中国まで伸びたりします。そうすると雲を見てると、そのあこの雲がもしかしたらというか台湾まで続いてるのかとか中国まで続いてるのかなんて考えると、すごくこうあっちの方の人と一体感を感じるような、なんかこう大きな気分になってくるのですごく楽しいですね。
素敵なお話でした。梅雨時期ですか。なんか今のお話を梅雨時期にまた思い起こすと梅雨時期も楽しく過ごせるかなという気分になりました。
そうですね。やっぱりなんかその気象って国境もないし、その県とかも関係ないし、はい、すごくこうなんかああ地球って一つなんだみたいな感覚も感じられるような気がするんですよね。
そうですね、ずっとつながってんだと思うとやっぱり空もいいですね。
いやもう楽しいですよ、見てて飽きないですよ。本当に
毎日その日課で天気図をね塗ってらっしゃったりとか、その変化を本当にこう感じて日々いらっしゃる布施谷さんらしい言葉をいただくことができました。さあ2日間にわたってお話を伺ってきても、私もまだまだ聞きたいことがたくさんありまして、それでもちょっとね絞って2日でも足りないぐらいだったんですけれども、これからもですねいろんなところでいろんな発信、天気に関してもそうですけれども皆さんに伝えていっていただきたいと思います。おしまいにですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、市民の皆さんに布施谷さんからメッセージいただけますでしょうか？
はい、天気は見てて楽しいものですし、ただその災害なんかもやっぱり引き起こすものであって、西日本の災害なんかでも非常に大きな被害を出しましたけれども、特別警報とか警報出た時に自分が何をどんな行動を取るべきかっていうのはやっぱり事前に考えておくべきだと思います。やっぱり地震とか津波とかと違って災害を最小限に抑えられるっていうのが気象災害の特徴だと思うので、天気予報ただ晴れか雨かとか気温が高い低いだけじゃなくて、災害に対する備えにも活用してもらいたいと思います。
そうですね、もう一番 の, その大きな情報になりますからね、ぜひ皆さん今の布施谷さんのお話頭に、ね、入れていただければと思います。今週は気象予報士でいらっしゃり、そして新聞記者としてもご活躍をいただいています布施谷光さんにお話を伺っていきました。今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。